23章第2サムエル23章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、私たちをこのように御言葉で導いてくださる主を褒めたたえます。御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では一節から見ましょう。
これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの告げた言葉、高く上げられた者、ヤコブの神に油注がれた者の告げた言葉、イスラエルの麗しい歌。
エッサイの子だと自分を表現してるんですね、ダビデは。それで、高く上げられた、神様が彼を高く上げられたという、まだヤコブの神に油注がれた、この言葉を言ってるんですよね。高く上げられた、まだ油注がれたものがつけてる、イスラエルの麗しい歌だと言ってるんです。じゃあ二節。
主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。
主の霊、ダビデは主の霊によって、この語りました。主の霊、主の霊がダビデを教えました。だからダビデはこのようにすべて、主の霊によって語ったんです。だから詩編というものは主の感動ですね。ダビデはいつも聖霊様と一緒にいた人であります。三節。
イスラエルの神は仰せられた、イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。
イスラエルの神は仰せられた、聖霊によって霊によって語られたんですね。イスラエルの岩は、イスラエルの岩ということはイエス・キリストですね。イエス様が語った。イエス様は岩です。岩なるイエス様、第一コリント中2章にはこの岩から水が出たと、この岩はイエス・キリストだとはっきり教えてます。だからこの御霊によってダビデはイエス様から聞いたんですね。イエス様は創造前からおられた方、昨日も今日もいつも変わることがない方であります。だから聖霊に満たされると人がイエス・キリストを見るんです。どの場所に行っても、どんな時代に住んでてもイエス・キリストが見えるんですね。そしてイエス・キリストの言葉を聞くことができるんです。だから岩が、イスラエルの岩が私に語られた、義をもって人を治める者、神を恐れる、この恐れて治める者と、このように、まあ、もちろんこれはその当時には岩なるイエス様がダビデに言われたことなんですけど、この木を持って人を治める、ダビデはイエス・キリストのこの典型、模型ですよね。だからこの来られるメシアの形です。それでダビデはそれを見たんです。しかしこれをユダヤ人たちはダビデのような政治家を待ってて失敗したんですね。イエス・キリストを逃してしまったんです。これは聖霊じゃないとイエスを正しく見ることはできません。だから聖霊によってイエス様が自分に語っておられるんだということが分かりますね。太陽の昇る朝の光、この雲一つもない朝の光のようだ。これはもう イエス・キリストです、ね、イエス・キリスト。雨の後に地の青草を照らすの歌、このマルコの福音書、ルカの福音書一章、ルカ一章78節、
これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。
だからこのようにイエス・キリストを表現するときにこのように表現しました。暗黒と死の陰に座る者たちを照らす、我らの足を平和の道に導く。この旅でが聞いた、岩なるイエス様から聞いたことは、イエス様が旅でを通してこのように後で現れる、そのことを掲示してくださったことですね。じゃあ5節見ましょう。
まことに我が家はこのように神と共にある、常しえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられまた守られる。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。
まことに我が家はこのように神と共にある、常しえの契約。ここ常しえの契約ということはイエスキリストとの契約です。この常しえの契約が私に立てられているからだ。旅ではもうこのように霊によって、聖霊によってこのような啓示をいただきました。この契約は常しえの契約、この全てを備えてまた守られる、主が全て備えて守られると、そのように言うんですね。まことに神は私の救いと願いと全て育てあげてくださる。この旅では自分が王ですね、王だけど、この聖霊によって自分よりもっと偉大な王様が来られる、それでこの世にすべを治めている、そのことを守ってくださる、その啓示を受けるんですよ。だから旅では王の王とそのように見ました。だから謙遜ですね。旅ではこのように自分が王であるのにもかかわらず、へりくだって、王の王イエス・キリスト、だから謙遜になると自分よりもっと偉大な方が見える。ダビデはイスラエルの一番上に立った人ですね、高く上げられた人だと。それでダビデはもうみんなから愛される、尊敬される存在でした。そのところで自分の上に王がおられる、そのように彼が見ていたんです。だから神様が彼と契約を永遠に結んだんですね。だから私たちがこの永遠の契約がこう結ばれるためには本当にへりくだりが必要だよね。へりくだり、それで御霊がそのへりくだっている人に語ってくださる、常しえの契約、常しえの約束です。じゃあこのような旅でへりくだって死に忠誠しているこの旅でには、このような兵士、自分たちの勇士たちがいました。8節、
ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した。
じゃあ、一度 800 天道に行ってね、800名を救ったということ。まあ旧説。
彼の次はアホアハ人ドドの子エルアザル、ダビデに次ぐ三勇士の一人であった。彼がペリシテ人の間でそしった時、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。そこでイスラエル人は攻め上った、
うん、
彼は立ち上がり、自分の手が疲れて手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺した。主はその日大勝利をもたらされ、兵士たちが彼のところに引き返してきたのはただ剥ぎ取るためであった、
うん、この自分の手が、疲れて、手が剣について離れなくなるまで、ペリシテ人と戦った。このような忠誠した人がダビデの勇士のメンバーです。11節、
彼の次はアラル人アゲの子シャマ。ペリシテ人が隊を成して集まった時、そこにはレンズ豆の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして死は大勝利をもたらされた、
うん、とにかく忠誠して一生懸命、戦った、人々が3人の勇士です。その3人の勇士の中でヨアブがないね。ヨアブがこの業績、成績、あの業績ですね、これはたくさんあげたんだけど、彼は取り除かれてる。30人の中でもないのよ。それ次から30名が記録されてるけど、なぜでしょう、自分の意見が強くて、自分がやりたいことをやってました。アブネルを殺してしまったり、アブシャロムを殺した。それでもう一人神様、ダビデが建てた、これ名前が急に飛んだ、この二人のこのね将軍を殺し、アブシャロムをよくしてくれと言ったのに、殺してしまったんですね。だからもう賜物はもう十万です。知恵もあるし、戦争でよく勝ちますけど、自分が強い、自分のことが強くて、神様がそういったタイプはあんまり好きじゃないんですよ。ダビデがその人あんまり好きじゃなかったんです。自分が強いから。神様は神様の国のために賜物を与えるんですよ、人々に。ある人はお金を儲ける賜物、ある人は政治の、もういろんな賜物、牧師の中には癒し、予言、まあ異言、もういろんな賜物、奇跡を行う力。この賜物は神様の国を建てるためには必要です。だから注ぐんですよ。それを自分のために、自分の名前のために、自分の心通じる、それを通す、通じ通すためにこれをやってる。それではもう後でね、この名簿、ダビデの名簿の中でない、この意味はイエス様の命の書に名前がないって。ヨアブが名前がないね。これが私たちが本当に注目すべきものであります。39節見ましょう。
ヘテ人ウリア全部で37人である。
ヘテ人ウリアもこの名前がダビデの名簿の中に入ってる。まあ、ここにはもうダビデが あの水を飲みたいんだと、この ペリシテ人のところの水を言った時に命かけて水を汲んできた兵士たちの名前もありますね。16節、
すると3人の勇士はペリシテ人の陣営を突き抜けてベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げて、
じゃあ主に捧げた、主に栄光返した。17節、
言った、主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けて行った人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである、
うん、このようなことをしたのである、ね、神様が大好きなタイプ、ダビデを見ると私の心にかなう、本当に謙遜なダビデ、いつも主を、いつも第一にする、まあ、ダビデはもう踊りが上手ですね。ね、主の臨在の前で、この契約の箱の前で踊り舞いて、スボンが落ちる音でありますね。自分の自我が主の前で、もうなくなってる、で昨日、ね、長老様がこう踊ったんです子供のようにみんな踊りをついていく、本当に子供のようになってることを見て、まあこの長老さんはダビデのような方だと思いました本当に自分を主が高く上げられたのにもかかわらず、まあね、今回来られた方々みんなそうなんですね。自分 の, お金がないからではなくて、船を乗って、来て、まだいいホテルじゃなくて、あんなテレビもない、ある牧師先生をそこに寝かせたけど、もうつまらないそのこと、まあ、本当に何もないところ、つまらないところです、まあ、このような場所で皆さんが寝ながら伝道に励んでることを見て、まあ、いろいろ心が私は打たれました。まあ忠誠心、また謙遜、イエス様が見てるその項目はこの2つじゃあ、マタイの福音書21章じゃあ一節から見ましょう。
それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます、
じゃあ主が使うんだと、そのことで応じる、答える、主の声を聞いて、はい、イエス・キリストが使うとすると、自分が持っているもの、はい、ここにいますと、そのようにね、こう足す、その人のところに送りました、弟子たちをね。じゃあどうしてこのあれを解くか、つなぐ、あれどこで連れていくか、主がご利用ですということですね。そしたらすぐ渡すんだ。4節、
これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。 シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。乳馬でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って、
うん、じゃあこのロバの子、馬ではない、馬ではない、ロバですね、ロバ、そのロバの中でもロバの子、それを荷物を背負う、そのことを乗って、それをイエス様がそれを乗ってくださったということですね。だからロバということは戦争イメージがない、謙遜、まあ車に言うとね、何かをこう運ぶ、荷物運ぶ、小さなトラックみたいな部分よね、それをイエス様が乗っておられたというね。6節、
そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバのことを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。
うん、じゃあこのロバとロバの子に乗ってイエス様が今エルサレムに向かって行かれるんです。これは十字架を追うためのこれは道でした。最後のエルサレムに入るその道です。その時主がロバの子を乗った。ロバというと平和を意味するんですね。そしたら君主がね、イエスの前でアッと従う者がこう叫んでいった。ダビデの子にホサンナ、ホサンナは救ってくださいという意味、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサンナ、いとだかきところに、このように、彼らがイエス様を迎えました。これはバルカバーパッシェマドナイホサンナ、その意味をね、そしたらそれでこの大祭司までそれを認める、そのホサンナ、バルカバ、ユダの王よ来てくださいと言ったら、それで終わって、それで終わりました。このそのユダの王国を通して、まあ千年の王国に入ったと思うんですけどね。しかし彼らはそれをイエス様を拒みます。十節、
こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。
じゃあこの君主がホサンナホサンナ、バルカババルカバ、そのように迎え入れたこのイエス様が、この宮に入ってね、宮のすべてをひっくり返る。その両替人もそれを全部ひっくり返して追い出してしまう。この13節、
そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。
この祈りの家、神様の家は祈りの家。何を祈るか、祭壇の前で祈るんですね。イエス・キリストを思い出して、イエス様が私のために身代わりになって、茨の冠、両手両足で釘打たれ、血を流し、この脇に血が流される、その血を私たちが祈るんです。その水で自分を洗う、このような祈りの家です。 それで旋盤のところで自分の手と足を洗う。それで聖所に入って、ね、御言葉、祈り、また聖霊の働きを私たちがこの体験する家が神の家です。それで施聖所という契約の箱があって、その契約の箱に、ね、血が7度注がれる。イエス様の血によって私たちがこの契約の箱の中が全部認められる、ね、覆われる。憐れみの御座ですね。その上の御座が、座がね、イエスの血潮によって、憐れみによって私たちがきっと認められる、ね、十戒を守ったと主が言われる。そのことと、まだこのアーロンの芽が出た杖、イエスのよみがえりを意味するんですよね。まだこのマナ、金のマナ入れる壺、これは永遠の命を意味します。イエス様が、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありませんという、その場所なんですよね。イエス・キリストの血潮によって、そのようなことを私たちが祈りによって、御霊が私たちの中で記録するんです。だから私たちは聖霊の御座ですよ、ね、あなた方が神の御座で、聖霊の御座であることを知らないのか、ね、だから神様がモーセを通して幕屋を掲示したんですけど、この幕屋をソロモンがもう4倍ぐらい拡張して神殿を作って、まだそれが壊れて第二の神殿が建てられたんですけど、ゼルバベルによって、あれを壊しなさい、私が3日で建てる、これはご自分の体を意味したと言われるんですよね。だから神殿というものはイエス様の家です。イエスキリストの体です。これを私たちにこう祈る、謙遜に受け入れる人の中に立ってるんですよ。だからここに神殿が立ってる。神の国はあっちだこっちだじゃなくて、あなた方の中にある。この場所を、ね、円ドル、円この差ですね、円。だからこの神殿に捧げるお金はただこのまあユダヤ人たちが使ったそのお金だから、ローマのお金は汚れてるから使うことはできない。それ両替してる。両替というその意味をね、神殿に捧げるお金、それで利益を儲ける。そして捧げる生贄に対しても、この周りの、ね、商売人たちとこのリベート関係で、もう全部そのシステムですよ。イエス様の血潮の意味が一滴もない。だからイエス様が全部追い出した。あれを壊しなさい。このヨハネの福音書2章にはね、私が3日で立っているイエス様の十字架の死とよみがえりによって、死がそれを立てられ、新しくするということでありますよ。だから神の家はイエスキリストを祈る場所よ。イエスキリストをこの、ね、私のためにほふられた子一時、茨の冠を受けて血を流されているその姿を見るの。両手両足の血が流されていることをじっと見る。私のため、彼は私の背きの罪のため差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、 彼の打ち傷によって癒された。それをずっと祈る。それで御言葉と、ね、この聖所に入る。聖所は上も見つかい、前も見つかい、後ろも見つかい。聖所、死聖所は見つかいたちの方向の中に、ああ私が御言葉と聖霊と祈りの中にいるとこのように守られる。まだ死聖所には血潮ですね。この血潮、血潮の中にはこのように守られるんだ。それでそのこの契約の箱の贖いの蓋、モシシトというんですけど、その憐れみを私たちが受け、そこで主の声がある、ね、あなたは私が愛する子、私はあなたを喜ぶ。だから主が望んでおられるのはこのようにロバのように謙遜、そして忠実、そのような者たちを乗るんです。乗ってイエス様が乗るから、わあ歓声がある。それを私たちがね、自分のためだと思っては錯覚です。これはもうためなロバですね。主がコリオですということはね、ゼカリア書に記録されているものを完成するためのことですよね。この世に来られた主は謙遜なかった、忠実なかった。このイエス様の名前、名詞はアーメンである方、忠実な方と書いてあります。旅でを見ると、それですね、イエス・キリストを見ることができる。じゃあこのイエス様が来られて、祭壇、十字架、それを今日も仰ぎ見ながら祈りましょう。イエス様の血が皆さんを覆ってくださる。本当にうちの教会には忠実な牧師先生がおられる。野口先生、本当に野口先生が今日誕生日です。おめでとうございます。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。